マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第243回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第243回目です。本日ですね、6月8日日曜日となっております。昨日ですね、6月7日土曜日、ポッドキャストック2014秋葉原のハンドレッドスクエアクラブで、行いました。ですね、無事終了することができまして、ちょっと私の方もねお話できたし、まあ、いろいろ私の他の番組の方もですね、すごい楽しい公開収録となりました。まずですね、会場来ていただきました皆さん、本当にどうもありがとうございます。配信はですね、おそらく来週の配信となる予定です。でということで、まあ、ちょっとねそこら辺の話はねまた来週含めてこうお話したいなと思ってるんですが、やっぱ嬉しかったですね。やっぱりこう結構こう会場がですね、結局チケットが93枚売れて、多分もうほとんどの全員の方来られたと思うんですが、まあ、番組私の公開収録の、ね、番組の冒頭でね、どのくらいの方聞かれてますかって手挙げてくださいって言ったらですね、7割ぐらいの方が手挙げていただきましたかね。本当ねありがたいなと思っております。正直言って1、2割ぐらいがパラパラと手挙げるかなというようなこともちょっと思ってたんですけどね、思ったよりねたくさんの方手挙げていただきまして、まあ、聞いていただきましてね、本当ちょっと感激でした。あといろんな番組のポッドキャスターの皆さんともねお会いできまして、本当にねほとんどの方が秋葉原じゃない、銀座の3年前ですかね、銀座のアップルストアで、行ったポッドキャストアワード以来ということで、まあ、中にその後ポッドキャスト始められた方とか、その時来られてなかった方含めてですね、初めてお会いする方もおられまして、もう初めて会うんですけども、大体声も聞いてるし、 Facebook とかでもですね、もうお友達なんで、なんかもういきなり会って、初めましてっていうのもなんかおかしいなっていうような感じでね、会ったんですけども、まあ、皆さんとかちょっとお会いできて、ちょっといろいろねお話できてね、よかったと思います。まあ、ちょっと懇親会の杉山さんとのお話がねすごい深いお話でね、ちょっといろいろ楽しかったなと、そんな方に思っております。まあ、ちょっとそこら辺の話をねまた後でしたいなと思っております。私の方の公開収録はですね、まあ、内容はまた来週お話をさせていただきますが、まあちょっと他の番組とは違う雰囲気の、まあ、どっちにしてもですね、私一人で喋ってるのは私だけなんで、まあ、他の番組の公開収録とはですねまたちょっと違った雰囲気のものだったんですが、内容でいいかなと思いつつ準備してお話しして、まあ結構聞いていただいた方からですね、楽しかったですとかね、興味深い話でしたっていうお話いただきましたんで、まあ、良かったのかなと思っております。まあ、ちょっとそこら辺の話はねまた来週聞いていただければなと思っております。さて、今回243回目何の話をしようかなと思っているんですが、大方の予想をついている方おられたと思うんですが、Windows 8は使いづらいのかと、そういう話をさせていただきたいと思います。そもそもなんでこんな話をすることになったかと言いますと、そんないプロジェクトのそんないとだる第57回、ここでね、ここは竹内さんと酒井さんが、お話をされている番組なんですが、ここで竹内さんが Windows 8.1 のタブレットを買えた、確か Asus のタブレットだと思うんですが、買いますっつって買いましたっていうところを言って、そこの感想を述べたいと思いますって言われまして、まあ、大体ね私の予想通りの感想をね言われてました。で、まあ、そこについてね、木澤さんの見解を言ってくださいというような話になりまして、私も律儀にこれは見解ちゃんと言うしかないだろうということでね、まあ、ちょっとこの辺改めて話するにいい機会なんで、ちょっとお話をしたいなと思っております。といってもね、まあ、正直言って今回やりづらいですわ。まあそんな言っただるの57回を聞いたのがポッドキャストックの3、4日前だったかな、思って、うわ今からポッドキャストックのとこにこの話入れるのはきついなと、いや竹内さん厄介なことを押し込んでくれましたねなんて話をしてたんですが、まあ、ちょっとポッドキャストックの方はですね予定通りの話をさせていただきまして、ちょっとね、まあ、別枠でということで、今回ここでお話をさせていただこうかなと思っておりますが、なんかあれですね、弁護士の 心境ってこうなのかなっていうふうに、ね、思ってしまいまして、ではですねちょっとお話しさせていただきますと、竹内さんの方で、Windows 8.1 のタブレットを買われたというところで、タブレットで使うっていうことだし Windows であるんで、例えばオーダーシティを使って編集、ポッドキャストの編集をしたりとか、まあ、外でオフィスを使うとかね、まあ、いろいろこう活用ができるんじゃないかということで買いますということで買われたんですが、まあ、ここで実際買われたのが、多分 ASUS の VivoTab Note 8じゃないかなと思います。8インチサイズのタブレットということで、搭載しているのが Windows 8.1、 プロセッサーが Atom プロセッサーの Z3740 というところで、特徴はですね、これ竹内さん言われてました通り、ワコム製のですねスタイラスペンがついてるんですね。あの他のやつってあまりスタイラスペンはついてなかったりするんですが、まあ、そういったところもあって、まあ、ちょっとこれは選択肢の一つじゃないかなと思います。メモリーに2が乗ってて GPS も搭載してますね。これ結構いいですよね。というところで、買われたというところなんですが、実際ですね Windows 8、まあ、これ 8.1 なんですが Windows 8の、流れでいきますと、まずもうそのスタートメニューとデスクトップと、2つのユーザーインターフェースを持っています。まあ、ハイブリッド OS という言い方を私もしてますが、実際ですねここから、まず起動するとですねそのスタートのタイルの画面が出てきます。でタイルの画面で Word とか Excel がメニューにあると思うんですが、 Word を起動しますと、起動するとそこでタイルの画面からデスクトップの画面に切り替わってしまうんですね。つまりまだ Office はですねこれデスクトップアプリなんですね。ということでデスクトップの画面に切り替わって起動してしまうと、まあ、それはごく当然のことなんですが、Word と Excel、PowerPoint、あとはデスクトップ版の OneNote とかですね、というところで一時画面が切り替わってしまうと。でもうほとんど使う気がなくなってしまって、当初そのオーダーシティを使って音声の編集もしてみようかと思ったけどもそこまで行く気がなくなってしまったという話で、このタブレット端末でこういったデスクトップアプリっていうのはね非常にこう切り替えが発生して、さらにまあ違和感感じるということと、じゃあこの8インチのタブレットでねデスクトップアプリを使うのは、まあ、正直使いづらいと思うんですよね。これ昔から私が Windows 7がタッチパネル式で対応したっていうところ、これ多分番組始めて 1年始めたばっかりの頃にそういう話をしたんですが、ああいったそのデスクトップ状態でタッチパネルで使うっていうのはこれ使いづらいんじゃないかと、まあ、それは誰の目に見てもそうなんですが、そういうところがあって、デスクトップアプリを使おうとするとどうもタブレットでは使い勝手が悪いと。でかといってストアアプリ、こちらをですねじゃあデスクトップでマシンで使おうとするとやはりタッチパネル中心を考えてるんでマウスで操作するっていうことになるとやっぱり使いづらいっていうところはあるんですね。まあ、そこを今改善しているのが Windows 8.1 アップデートでマウスでの操作というのを改善しようとしています。まあ、実際今 Windows 8.1 ではマウスの操作で、そこそこね、改善されているんですが、まあ、そういったところがあって、まあ、どうもどっちつかずじゃないかというところがあると。でそのアプリの起動に関しても例えば Windows のつもりでいってスタートボタンから起動するっていうよりはスタート画面に切り替わって起動すると、でどうもそこは中途半端じゃないかなっていう話がありました。まあ、結果的にものすごい違和感を感じてこれは使いづらいという見解になってるんじゃないかなと思います。ということでいいのかなと思うんですが、こういったお話はですね結構私言われてますし、まあ、私も思ってないわけではないです。今回のポッドキャストでいろいろご挨拶させてもらった時に、そんなプロジェクトの、ね、香里さんとも、ね、初めてご挨拶させてもらって、お話した最初のお話がね、木澤さん Windows 8使いづらいですって言われましていやもう、いや またその話ですねなんて話で笑ってたんですが、まあ、そこについて言うとまずね竹内さんの言われたことってねこれ非常に率直な感想でおっしゃる通りだと思っております。 ですからここに私覆すようなことを言ってみてくださいって言われましたけども、これね覆すのは無理ですよね。で実際っていうわけで私の方でこれはこういうふうな使い方でいいんじゃないかっていうところはちょっと考えはありまして、ただこの Windows 8自体どういう方向に持っていくのかっていうのがまだなんか最終形に持ってってないなっていうところがあります。現に Windows 8も Windows 8から Windows 8.1 アップデート、春のアップデートもあって、 その次の夏のアップデートがあるんじゃないかと、そこでまたスタートメニューがつくんじゃないかってすら話もあって、じゃあその後の今噂されている2015年春に出る Windows 9じゃないかっていうスレッショルドという開発コードネームの OS、 これではどういうことになるかっていうところをですね、マイクロソフトのいろいろ市場の状態とか我々のこう意見を出したユーザーからの意見を取り入れてどういう方向にするかっていうところですね、入れていろいろ改造を加えていくと思うんですね。ですからこの先がどうなるかっていうのは分からないんですが、私自身もデスクトップアプリに関してはこれね、スタートメニューからは起動していません。スタートメニューのタイルからは起動はしていないです。でどうしてるかって言いますと、私のよく使うのは Word、Excel、PowerPoint、Visual Studio、あと Audacity、まあ、ポッドキャストの編集すればソフトですね、あと iTunes もこれもデスクトップで起動しています。まあさすがに Apple は Windows Store 版の iTunes 作ってくれないと思うんですが、そうするとそれどうやって起動してるかって言いますと、もうデスクトップ画面のタスクバーに必要なアプリケーションを全部登録しています。 Mac のお使いの方は Dock だと思っていただければ結構です。あそこだって必要なものをそこに並べてるわけですからね。で、そこで登録をして起動する、これ Windows 7からの機能なんですが、このタスクバーにはジャンプリストという機能があって、このアプリケーションのアイコンを右クリックすると、よく直前に使ってたファイル、まあ、関連するファイルですね、例えば Word だったら Word の文章、 Excel だったら Excel の文章、そこをメニューで出てきますので、そこを選択して起動するというところで、まあ、普段の文章作成だとかですね、そういったことを使っています。まあ、そういったところでデスクトップアプリに関してはほとんどもうタイルのスタート画面っていうのは使っていないんですね。これは逆にもう7時代からずっとそういう使い方、これ Windows 7のいいところです。それをずっとちゃんと継承してますので、7時代からもそういった使い方をしていて、逆にこういった使い方をしてるんで、スタートボタンっていうのはほとんど私使わなくなってます。Windows 7のスタートボタンね。だから8になってスタートボタンがなくなったってことはですね、別に大した問題じゃないっていうところはあるんですが、まあそれにしてもその問題がないわけじゃなくてですね、やっぱりたまにしか使わないアプリケーションってあるわけなんですよ。そうしてそういうアプリケーションを起動するときはさすがにスタート画面に行って起動しているという状況です。まあ、これがデスクトップのスタートボタンで起動できれば楽だなっていうのはね、いろんな意見は確かにあります。私が参加しているドットネットラボの勉強会でも結構皆さん、いやスタートメニューいらない、スタートボタンいらないっていうけどいるんだよねっていう話はね、時々出てきます。まあ、ちょっとスタートボタンの話がそれちゃったんですが、ただですね、こういったことでその全画面がいちいち切り替わってしまう、そのプログラムを起動するためにデスクトップからまたのタイルの画面に戻らなきゃいけないってことで画面がバッと切り替わりますからね、そこでもう思考が中断されてもう使いづらいっていう感じさせるっていうのはね、まああると思います。で、まあ、実際私もデスクトップ PC についてはスタート画面ほとんど使わないし、ストアアプリ自体もですね、使用頻度が低いというのが現状です。ただ一方ですね、これがサーフェスもしくはバイオデュオ11、こちらになると事情が違ってくるんですね。サーフェスもしくはバイオデュオ11のタブレットモードで使う場合、まあ液晶をこう畳んだ状態の状態ですね、使った場合は逆にスタート画面を中心に使います。でストアアプリを使って、でそこからワードが起動することあっても、そこからワード起動しちゃいますよ、ボタンポチ、タイルのボタンポチッと押して、でそういったワードとかのデスクトップアプリ、これの使用頻度が逆に低いんですね。まあ、今回のこのポッドキャストックのスライド、使用したスライドはもちろんパワーポイントを使ったんですが、まあ、ほとんどですねサーフェスとバイオデューで作成しました。でこれはですね、非常に切羽詰まってる状況、時間がなかなか取れない状況で、結構電車の中にねサーフェス使いながら使ってました。あとはどうしても時間がなくて電車が満員の時は Windows Phone を使ってですね、オフィスを使って、PowerPoint の編集だってこともしたんですが、そういう状況で使えるっていうのは本当にありがたいことで、もう切羽詰まってる時にこのタブレットでですね、ワードがオフィスが使えるっていうのは良くてですね、便利なんですが、やっぱりそれがあんまりしょっちゅう使うかっていうとそうではないんですね。やっぱりこのビューアー的な要素っていうか、まあ、オフィスの文章が見れますよと、 でちょっと編集していじるくらいならできますよっていう要素があるときに、あのタブレット端末でオフィスを使うということあります。でやっぱりタブレット端末でもですね、まあ、例えば私の場合サーフェスですけど、サーフェスオフィスを本当に使うぞと思ったときはですね、タイプカバーキーボードをつけて、まあ、本当にあの時間かけてやるときはですね、マウスも使います。あのマイクロソフトのウェッジタッチマウスってあの超最適なすごく便利なマウスがありますので、まあ、それであの使ってやりますし、バイオディオ11で使うときもモニタースライドさせてキーボード出して完全なノートパソコンの携帯にして使うということをしています。ということでね、ちょっとなかなかこう難しいところあるんですが、言えるのはやっぱりデバイスごと、もしくはその、まあ、2in1 とかね、私のバイオデュオみたいに両方の形を取れるものについては、デバイスごと、もしくはその使用形態、タブレット形態なのかノートパソコン形態なのかというところでのもう使い分けの問題だと思ってるんですね。でタブレット端末でパソコンの機能そのものを要求するとですね、使いづらいと思います。特にこんな8インチタブレットでですね、ワードとかエクセルの編集するっていうのはね、これ目が厳しいと思いますし、本当に外付けのキーボードでもつけない限りね、入力もなかなか長時間やるっていうのは無理だと思うんですね。またタブレット携帯ではそのストアアプリを中心に使う。で特にやっぱり一番多いのはですね、ストアアプリというよりもインターネットエクスプローラーなんですね。それが一番多いんですけど、インターネットエクスプローラーについてもタブレット操作に最適化され、タッチ操作に最適化されたモダンユーザーインターフェース版、まあ、Windows ストアアプリ版のインターネットエクスプローラーを使うということにしてありますし、あのサーフェスでも例えばテキストエディター使うときもひでまるとか使わずにですね、あのエレコムのテキストエディターアプリがあるんですが、まあ、そういったのをね使ったりして、できるだけあのタッチ操作に最適化された方のアプリケーションを使うということをして賄っています。でやっぱりそこでもね問題なのが、じゃあそれほどストアアプリというそのタッチ操作に特化したアプリケーションが充実しているかというと、必要なものは結構出てるんです。あのスカイプにしても出てますし、ワンノートも出てますし、リンクも出てるし、LINE も出ています。まあ、そういうと上げたらキリがなくて、じゃあ何がないのって言われたら、いや別に困るものはないよって言うんですが、アプリケーションの深みっていうのがあるわけですよ。それはやっぱり Mac 版は一通り Mac のソフト出てるよ、 Windows 版も同じに出てるよ、ただ Windows の方もいろいろ出てるよってことで、このアプリケーションの深みが出てきます。これあの Surface のこのタブレットの話とですね、このデスクトップアプリの話をするときに、なんか膝の言ってることは矛盾してるっていうことをね、誰か言ってたような気がするんですが、まあ、ちょっとそれともかくですね、それほど多くない、そのアプリケーションの深みが欲しいっていう点では、もうちょっとこの Windows ストアアプリっていうのは充実してほしいっていうのはありますし、まあ、あのアプリケーション作ろうとしてる私も努力したいと思ってるんですが、一方ですね、でデスクトップ PC で使う場合は、デスクトップ PC だけ使ってればいいんじゃないかっていうところはあります。無理してタッチパネルでもないのにタッチパネルに最適化するストアアプリを、ね、使いに行くっていうことが、使いやすくて便利なソフトであればどんどん使っていいと思うんですけど、何も Windows 8だからって無理して使う必要はないんじゃないかなと思っています。やっぱりね、これスタート画面ってね、タッチパネルありきだと思ってるんですね、私はね。ですからノートパソコンを買うときもまず優先事項としてタッチパネルがあることっていうところをね、想定して考えて使いました。で、Windows 8.1 のアップデートからはですね、デフォルトの起動モードが自動設定されるというところで、これどういうことかと言いますと、デスクトップ PC もしくはノート PC についてもですね、その状態に Windows 8.1 アップデートがインストールされると、起動画面がまず最初にデスクトップが優先されて起動する。で一方タブレット端末とかにインストールすると、まあ、インストールされてるわけなんですけど、最初に起動する画面がスタート画面になるということでですね、そういうふうに自動設定される、そういうふうに切り替えができるように、まあ、これもマイクロソフトがやっぱりそういうふうに思ってですね、どっちが優先されるかということで、この起動画面のデフォルトを変えてるんですが、もちろんこれ後でも変更できます。そういうふうにして切り替えてるんじゃないかなと思ってます。まあ、そういうことで、そのタブレットだったら本当にもう Windows ストアアプリを中心に使ってもらって、デスクトップのパソコンとして使うんであればもうデスクトップアプリを中心に使ってもらうっていうことをね、もう切り分けをこうしてもらうしかないんじゃないかなっていうのが まあ、ちょっと私の今の考えです。と言ってもなかなかね。で、一方ですね、そのこれ完全にお椅子を分けた方がいいんじゃないかっていうお話がありました。まあ、考えの一つであるんですけども、やっぱりね、ちょっと私そこを考えると、開発コストっていうか、これマイクロソフト側の事情だろうっていうところもあると思うんですが、やっぱりアプリケーションとか作る方の事情もあると思うんですけども、やっぱり開発コストっていうかメンテナンスコストを考えると、オイスっていうのは一つにした方がいいんですよね。まあ、これはちょっとアップルもあれ実際どうするつもりかわからないんですが、まあ、そういったところもあって、このハイブリッドの状態のオイスのままでね、やってっていいんじゃないかなと。まあ、逆にそうしないと開発コストがかかってしまって開発の速度が落ちてしまう。人のリソース限られてますね。それを考えると、まあ、早く作れた方が、まあ、開発コストね下げて、それよりも注力本来注力できるところに注力した方がいいんじゃないかなという考えで私は言います。でオフィスについてはですね、ちょっと前から話が出てるんですが、こういったデスクトップ側で動くオフィスじゃなくて、要はタブレット側のスタート画面から起動してあの中で動くオフィス、それが次のバージョンでは出るんじゃないかと言われています。でこれ公式の発表は一切されてなくてですね、ただどうもいろんな人の話を聞くとですね、どうも今んとこデスクトップもオフィスだけど、そのうちストアアプリ版のね、タッチインターフェース側でも使えるオフィスっていうのが出てくるよという話が出ていますので、実際4月のね行われましたビルドでも、まずパワーポイントがタッチインターフェースに特化されたパワーポイントが出ますっていうことでデモンストレーションがありました。すでにワンノートに関してもタッチインターフェースに特化したストアアプリ版のワンノートも出てます。あとじゃあワードとエクセルがどういうふうに出てくるかというところで、多分そこら辺はねオフィスマイクロソフトが出てきてここの切り替わる違いっていうのはですね解消されていくんじゃないかなと見ています。まあ、これはまだ保証されるわけじゃないんで何とも言えないんですけども、まあ、そういったところでこの違和感というようなものはどんどん解消されていって、デスクトップとこのストアアプリの方でねほとんどのことがね解消できるんじゃないかなっていう状況にはなっていくと思っています。まあ、そういうところでねこれなかなか過渡期だという私も思ってて、まあ、結構ね私もいろんな方にね Windows 8ってどうなんでしょうというところもありますし、こう勉強会参加してるメンバーもしくはそのマイクロソフト MVP の間でもこうあるべきの方向に持ってってるんだから、このインターフェースでいいんだって話でもあれば、いや使いづらいよっていうちょっとデザイン的に考えなきゃいけないんじゃないかっていう意見もあってですね、これ意見が結構分かれてるところもあります。まあ、それということで、ね、なかなかこれ結論がなかなか出ない問題なんですけども、多分これ今ダラダラっと喋っちゃって編集かけて結局まとまってないなっていうところになると思うんですけど、まあ、ちょっと私の見解としたいなと、そんなふうに思ってます。まあ、またペンを使うっていう話もありましたけど、これに関してはですねペンに特化したインターフェースっていうのはこれ結構よくできてまして、今だと、こう酒井さんがこう絵を描かれるっていうお話されてましたけど、そういう使い方を考えるとペンの今のこの筆圧とかで、調整できるね、このペンのデバイスっていうところでは Windows 8のタブレットもしくはそのツインワン型の、ノートパソコンですね、それ買われるのはいいかと思っています。でお話が出てましたの Surface Pro 3、あのタブレットのペンの性能も非常に良くなってるという話ですし、あとね私が持ってる BioD11 これも、ね、ペンで使うとものすごく面白いです。使ってて私は絵心がないんで本当に落書きをするぐらいなんですが、結構絵を描いたりする方はBioD11 いいよっていう話をしてます。あともっと注目したいのは7月以降にですね株式会社バイオがですね、ソニーが作ってた旧バイオシリーズのバイオディオ13ってバイオディオ13の後継機をどう出してくるか、これ後継機が出るとなるとなかなかペンでも使えるこれツインワン型のねハイブリッド PC ということで結構面白いものが出てくるんじゃないかなという気はしていますんで、ちょっとここら辺こう見ていくとですね面白いんじゃないかなと思います。でもね iPad 持ってると結構被るとかあるんですよね。それは Android 持ってても話一緒だと思うんですが、まあそこで使ってみて、やっぱりなんかいまいちだなと思っていられないなと思ったらね、 ぜひ私に安く売っていただければなと、まあ、この前それ冗談で言いましたけど、ちょっとね使ってみるのもいいんじゃないかなと、そんな風に思っております。いやー今回厳しいなまあそういうところで、Windows 8、まずまあ逆にどうして使いづらいかという話にもなってきたと思うんですが、まあ、そこらに関するね私の見解をお話をさせていただきました。はい、Windows 8タブレット、使いづらいのかというところでちょっとお話をさせていただきました。いや今回きつかったな、多分喋り終わってこれから編集しますけど、まあ、多分番組始まって以来のやりづらい収録でした。まあまあ結構ねこれはもう前からお話がよくある話なんで、どっかでお話をしなきゃいけないかなと思っておりますので、ちょっとまた私なりの見解っていうのをですねうまく出せるようだったらこうお話をしたいと思います。で決してですねマイクロソフトのやってることが全部 100%OK というわけではありません。それはイベント時もですね結構いろんな方とお話しさせていただいたんですが、どういい方向に持っていけるのかなっていうのはちょっと模索することはねいいんじゃないかなということで、まあ、ちょっといろいろこう考えていきたいということで、まあ、今回そういういい機会になったんじゃないかなというところでね締めたいなと思っております。そういった意味でちょっと私もこれこのビボタブっていうか8インチのタブレットって欲しいですよね。どんな感じなんだろう実際使ってみて、やっぱり私の言ってるようにこれはストアアプリに特化して使ってしまってデスクトップはあまり期待しないで、そのパソコンのような動きっていうのは期待しないで使うっていうんだったらいいのかなとかね、いやそれでもやっぱりワード、エクセルを、まあ、サーフェス同様に使ってしまってそういう使い方が果たして便利なのか、やっぱり不便さを感じるかっていうのはですね、まあ、私自身もこう感じてみたいところありますんで、まあ、ちょっと考えたいんですが、Windows Phone の新しいやつを欲しいですしね、まあ、ちょっとまあそこら辺いろいろ考えたいなと思っております。はい、そういうことで、次回はですね、ポッドキャストック2014の公開収録の内容をお送りしたいなと思っております。ということで来週はあまり編集しなくていいかなとちょっとそんな風に思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。